前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、那覇市議会は9月定例会、令和元年度の、決算も終了して8日に最終本会議を閉じたところでございますが、今日は芸術の秋としまして、この回お送りしたいと思います。本日のゲストは一般社団法人琉球フィルハーモニック代表理事の上原正弘さんです。上原さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、FM 那覇では長いこと、ね、
そうですね、あの琉球フィルスタイルっていう番組で、その前のウルマクラシックから入れると、はい、どのぐらい13、14年ぐらいやってましたかね。
なるほど、なるほど。じゃあ、あのリスナーのファンの方々もたくさんねいらっしゃると思うので、
そうなると嬉しいですけどね。
ちょっと私の番組でありますけども、はい、いろいろとお話を聞きたいと思います。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、上原さん、今日ですね、お話をまずお伺いしたいのは、このコロナ禍での芸術活動、はい、なんかでも本当に、今年、2月頃からコロナがちょっとひどくなって、なかなか演奏活動、文化活動も非常に厳しい状況に置かれたかなと思います。でも私たちの生活にとって何より心に潤いを与え大切なのが、芸術文化でありますから、皆さんどうなさってるのかなと気にしながら、生で演奏会にも行きたいなと思いながら過ごしてきました。その状況どういったもので、で今ちょっと緩和をしている、東京の方でもリアルでの演奏会、客数を減らしてではありますが、開催できるように沖縄でもなっていると思いますけれども、その辺のお話についてお伺いしたいと思います。よろしくお願いします。
は
い、
そうですね、はい、琉球フィルの方では、一つはプロオーケストラの琉球フィルハーモニックオーケストラの活動として、やっぱり延期がいくつかありまして、本来は7月に予定していた公演が、一旦は10月に延期になって、また再延期で、はい、再来年に変わったんです。
再来年ですか。
はい、
いや、
それが一つと、あとは本当にこの10月にですね、ドイツからピアニストを呼んで、コンサートを予定してたんですけど、ドイツから出るのは大丈夫なんですけど、日本についてそこで2週間の様子見る期間がありますね。それでどうしてもスケジュール調整がうまくいかなくて、来年の秋に1年間延期であったり、さらに琉球フィルで運営している那覇ジュニアオーケストラなんですけど、はい、2月の末から練習ができなくなってしまって、それがしばらくして、6月ぐらいですかね、一旦5月の末から緩和になりましたよね。
はい、
で自粛が明けて、またしばらくして7月の末ぐらいから、また練習会ができなくなって、やっと9月の末からですね、練習がスタート。ただ8月に予定していた定期演奏会や、はい、東北の子どもたちとの合同演奏会も、延期、来年に延期で、このまま練習できないと大変なことになるなということで、リモートレッスン、はい、約40名ぐらいメンバー子どもたちいるんですけど、はい、それを各楽器ごとに1人ずつ30分ぐらい先生とマンツーマンで Zoom で、Zoom の中にもいくつかですね、はい、レッスンできるように6つぐらいに分けてですね、そこで30分ごと交代で子どもたちがレッスンを先生から受けるという形です。ただですね、合奏ができないんですよ、みんなで。今 Zoom だと Wi-Fi 環境にもよりますけど、音のずれ方が1秒以上ずれたりとか 0. 数秒ずれたりとか、場合によってはフリーズしてしまうっていうのもあったり、楽器によっては高音楽器の音がよく入らなかったりする場合の調整とかで相当苦労はしていますけど、でもレッスンがにはそんなに支障はなかったので、逆に子どもたちは先生とマンツーマンでレッスンできたり、おそらく演奏上の話とかもゆっくりできたので、意外と好評で、自粛明けで新曲をずっともズームで、リモートレッスンをしていた時に、先生から教わったのを持ち寄って、みんなで初めて自粛明けにやったらですね、1回で曲が通ったりとかっていい効果もありました。だからこれはもう今後、リアルな練習会に加えて、Zoom のレッスン、リモートレッスンも取り入れていこうかなと思ってましたね、思うようになりましたね。あとはですね、やっぱりスタッフ会議が開けないので、
はい、
ここはですねもうほぼズームで会議をしてたっていう影響はありました。
なるほどですね。なかなかそうですね、子どもたちも楽器触っていないと、まあ、子どもたちに限りませんけども、まあ、そういったちょっとなかなか練習ができない、合奏ができないということもありながら、はい、またズームの良さ、まあ、ネットの良さも生かしながら、ね、ということですね、はい、実際コンサート会場とかも、まあ、今後も、ね、人数制限とか新しい生活様式で、まあ、オンラインと併用になっていくのかなと思うんですけども、何よりもやはりこの芸術活動を維持するためのなんか経費とかも不安なんですが、はい、この辺は皆さんどうなさって
ますか？そうですね、まず、まあ今はクラシックとか能とかですね、そういうそんなにお客さんがこう前を向いて言葉を発しない、はい、鑑賞の仕方のものに関しては 100% OK になりましたけど、だからといって 100% でやってるところは少なくて、それでも半分に制限したり、半分にするということは収入もチケット収入も半分じゃないですか。 それでもやっぱり活動を継続していつかは元の状態に戻したいっていう気持ちから皆さん頑張ってやってるんですけど、おそらくですねコロナ禍の後は元には戻らないと僕は思っていて、それも踏まえたコンサートの開き方も合わせて考えていかなきゃいけないかなと。例えばリアルでのこう聞く、はい、場合はもちろん OK ですけど、あとライブ配信を生でライブ配信をするっていうのも、これからクラシックの中でもやっぱり普通になっていくんじゃないかなっていう気がしますね。
そうですね、まあ、いろいろな会社やいろいろな団体の、ね、会議も今ズームと、リアルでね、リアルとリアルでやっているんですけども、音楽もそうなっていくのかなと、まあ、ただねちょっとやっぱり普通の会議とは音楽ちょっと違うのかなと思うんですけど、すごくイメージが難しい、まあ、ちょっと難しいかなと思うんですけど。
そうですね、具体的に リモートで会議をする分には何の問題もなく、かえって資料とかを共有するときにこれまでコピーをして配ったのが画面共有で OK なわけですよ、はい、でその前で書き換えていきながらで、これに関してはズームの方が断然いいわけですよ、ね、それに録画もできるじゃないですか、会議の様子も、はい、ここはいいんですけど、演奏の場合だとどうしてもどんないい環境にしても専門家の話では 0.4 秒とか、約そのぐらいの遅れはどうしても生じると、はい、でも音楽で 0.5 秒ずれたとすると、更新曲マーチでは一拍ずれるんですが、大変な騒ぎになるんです、はい、ですから音楽ではなかなかそれは難しい、でもまあ配信ソフトっていうのがありまして、はい、それを使って、まあ、その遅れをなるべく減らしながら、ちょっとした遅れに演奏者が慣れて合わせる分にはなんとかいけるかなまでは来てるんですけど、
そうです
か。これが例えば今 5G の環境になっても、はい、沖縄はなかなか 5G 使えるところは少ないんですけど、それを使ったにしてもその遅れは絶対出ると専門家の方がおっしゃってました。ですから 6G に変わるともしかしたらちょっとはそのこう離れていっても演奏を合わせることができる、生で合わせることができるかなっていうのはありますけど、はい、今まあそれを踏まえてこれからどうしていくかっていうのを考えていかないといけないかなともありますね。
そうですね、まあ、なかなか今回コロナで、私たちのリアルの生活もちょっとウイルスにやられちゃって、はい、オンラインも、まあ、ウイルスには脆弱なんですが、そうですね、その辺のやっぱりセキュリティの技術、はい、そしてインターネット環境の整備っていうのは、はい、その全国的にやっていきながら音楽をその中でどう生かしていくのかっていうところですね。
そうですね、今必要なのはやっぱり一つは Wi-Fi 環境、これをやっぱり整えていかないといけないということと、子どもたちの教育にも関係していくと思うんですけど、やっぱり家庭によって環境違いますよね。これをどうにかこう是正するっていいますか、
そうですね、
いい環境に持っていくための予算を使うとかですね、はい、その整備を急いでやっていかないと、ね、いいアイデアがあってもうまくこう取り入れられないっていう現状もあるかなと思います。
その辺ちょっと急ピッチで、まあ、また教育現場でもね、はい、やっているところなんですけども、しっかりと全体的に取り組んでいければ可能性は広がると思います、はい、
そうですね。
それで、まあ、そういった新しい世界も見えてきたわけなんですけど、ということは上原さん、これをうまく利用すれば沖縄にいながら聞く側も世界中から聞けるし、またセッションも世界中とできるという可能性が
ということになります ね。ですから今、まあ例えば沖縄にいる演奏家と東京にいる演奏家が、 一緒に、まあ、そのネットを通じて練習をした、その音を例えば離島に届けて、でそこで鑑賞できることがどこまで可能なのかっていう実験もしたいですし、遅れがあるならどのぐらい遅れるかとかっていうのも実験をしながら、その可能性を一つは探っていくっていうのもこれからやっていこうかなと思ってますけどね。
まだこういった実験は、
はい、これからですね。
これから
なんか使える除籍ないのかなと思いながら探しつつ、
なるほど
ですね、やっぱ沖縄離島県ですよね、で実はこう地域の文化力、文化っていう振興事業っていうのが県でありまして、毎年ジャズの人たちを派遣してたんですね。でその中で実はこうジャズボーカルに挑戦っていうワークショップがあって、2回のレッスンは実は那覇にいる先生と離島にいる人が、例えば、ズームを使ったり、スカイプ使ったりしながらレッスンを受けるんです。そして当日、演奏会当日、現場でバンドと合わせて歌うっていうワークショップもやっていて、これがなかなかうまくいってるんですね。だからそういう活用もすでにもしているので、あとは遅れがないように生ライブ配信ができればっていうのが一番ですね。
これ遅れがないようにというか、もう演奏する側も大変ですよね、はい、これに慣れていくのって。
ですからやっぱり技術が早く追いついてほしいということですね。
はい、そうですね、はい、新しい可能性、また注目もね、していきたいので楽しみにしています。はい、はい、で、それでね、上原さん、はい、こういった中で、まあ、那覇市のちょっと話題なんですけども、今回の9月議会で、那覇文化芸術劇場那覇と、
はい、
久茂地小学校跡地に今建設をしていますけども、来年、はい、まあ、若干ちょっと遅れてますが、
そうですね、
オープン予定の
秋以降になりますかね、
はい、ねえ、の条例が通りまして、
はい、
いろいろな細かいことが決まってきました。
はい、
おそらくそれができる前から例えば岐阜県の可児市の、アーラとかみたいに、はい、文化というのがまた地域に根ざして、で社会包摂、まあ、インクルーシブになっていくというようなところも那覇市も取り入れながらというふうな形でオープンしていくんですけども、はい、どうでしょう、まあ、いろいろ議会でもまだ課題があるんですけども、どういった施設になるか私も楽しみなんですが、うん、どうでしょうか。
そうですね、まずこれからどうしても避けて通れないのが、その社会包摂ですね。まあ、今では5年前に国連の方で SDGs が提唱されて、
はい、
それでまあ2030年を目指して、あれこそ誰一人こう取り残さないっていうのが大きなテーマになってますよね。それとまさにリンクした活動をその那覇アートで展開していかなければいけないかなと。これまでだと、まあ、どういう事業を売って、どういう集客をして、この予算をどっか捻出してくるかっていうのを、まあ、あと市民が集まりやすいっていうおぼろげな、はい、こう、
何
でしょう、計画の中で進められたんですけど、それがSDGs っていう考え方にすると17のターゲット、169のターゲットと17の目標があるじゃないですか、それを当てはめていくと、実は意外とですね、こう痒いところに手が届く活動になっていくっていうのが最近僕も気づきまして、で琉球フィルでもその活動を今取り入れながら、これは何に当てはまるんだろうっていうのを考えながら活動するようにしてきたんですね。そういう考えで那覇との運営がなされて、いろんな人たちが参加できる、それこそさっきおっしゃってた社会包摂ですよね、の人たちが集まれるような、こう本当に来やすさが重視された何か取り組みだったりとかですね、そこをどうしていくか今後の課題ではないの、課題というかまだできてないか課題ではないですね、これが肝じゃないかと思いますね。
そうですね、那覇アートの場合は、まあ、県と那覇市の、芸術劇場ということで、まあ、蟹市とちょっと状況が違うんですけども、はい、そういう県都としての役割としてのその芸術劇場っていうことと、やっぱり地域に根ざした地域のいろんな人が参加できる芸術劇場っていうような2つの方向性をしっかりやっていかないといけないと思うんですが、
そうですね、
今のその SDGs と芸術の中でそれを取り込んでいくって話、非常に面白いなと思って、もう少し詳しく教えていただけますか。
そうですね、私もですね、この SDGs を知ったのが恥ずかしながら今年になってなんですね。
あ、そうなんですね。
それで、その最初はまあなんとなくレインボーの色のアイコンみたいなのがいっぱいあるなって思ったんですけど、はい、でもその、考え方自体を一つ一つやっぱりこう読んでいくと、やっぱり共感するものもありますし、日本では、こう 当てはまらないこう飢餓をなくすみたいなことがあるじゃないですか、はい、それから、はい、きれいなトイレをとかですね、はい、いろんなそういう日本ではそんなに考えられたこともないきれいな水を飲むとかですね、でもそれは実際必要な地域が、はい、国や地域があったりしてしますし、それ日本に当てはまる目標もありますよね、うん、でもそれを企業が継続して、うん、その取り組みをやっていくことにすごく大きな意味があるっていうふうにあって、そうすると例えばそれに投資をする人たちも、はい、やっぱりそういう活動をしている企業に対して投資をするようになりますし、うん、でやっぱり地球を良くしていくっていうことを目的にスタートしているので、うん、今のこうお金儲け主義じゃないですけどね、うん、これ主にヨーロッパの考え方ではあるんですけど、はい、こうお金儲けだけではなくてみんなでこうより良い社会を作っていきながら、うん、そこにみんなで力を集めていこうっていう、ヨーロッパ的な考えが含まれていて、で、そこで今の投資家もそこに目を向けなさいよっていうすごい痛烈なメッセージが込められてて、これからおそらく、先に二酸化炭素をどのぐらい出してるのかっていうのを減らしていくとかあるじゃないですか、でそういうところに関してもこれをちゃんときっちりこの SDGs に絡めてやってるところは投資をするっていうことになっていくはずなんですよ。ですから、ということは私たちの活動も音楽も含めてやっぱりこれに絡めながらこういう目的でこの活動を行っているんだっていうしっかりとした考えを持ちながら、それでプラスビジネスになっていくように考えていくのが、これから後の、課題というか、もうそれをやっていかないとこの事業は伸びていかないっていうふうにしても社会はなってきてるんじゃないかなと思いますね。
なるほどですね、はい、まあもう世界的にそういったムーブメントが来ているということで、はい、芸術の世界も多様になっていくという感じでしょうかね。
そうです、まさに多様なんですよね、でそれをお互い認め合いながらやっていくということになります、
はい、まあ、その中でいろいろな具体的な取り組み、はい、今後、されていくと思うんですけども、はい、今のですね、琉球フィルハーモニックさんの活動についてまたご紹介いただきながら、はいはい、近々コンサートがあればと思っておりますが、
はい、実はですね11月の来月ですね、はい、29日の日曜日に去年も開催したんですが、チュラサウンズコンサートというオーケストラ公演を開催予定しています、
はい、
これはですね主催が文化庁で、これは障害者による文化芸術活動を推進事業で、障害者と文化芸術による共生社会の推進事業ということで、
はい、
琉球フィルが提案したら通りまして、ゆいまわるミュージックプロジェクトっていう、はい、組織を作りました。この中で参加されているメンバーはもちろん障害をお持ちの方もいらっしゃいますし、福祉に関する専門家であったり、音楽の専門家であったりですね、いろんな人たちが約 10名超えて集まってですね、
はい、
そこで障害を持っている方、そしてご家族の方、そして介護をされている方、介助されている方が安心して音楽を鑑賞できる、オーケストラを鑑賞できる環境づくりを作っていこうということで話し合いを持っていまして、で講演が終了したらそのノウハウを本にまとめてですね、全国に発送して、至る所でこういう、バリアフリーコンサートを開いてもらいたいという願いを込めてっていう形で、はい、去年からこのプロジェクトがスタートしました。
そうですか。確かにこの、はい、皆さんもチラシをご覧いただきたいんですが、主なメンバー、皆さんよくご存知の方々、本当にいろんな方面の方々がね、参加して。
今回は、ゲストアーティストの方も、障害のある人たちを、はい、で頑張ってらっしゃる方をお呼びしているんですけど、今年はですね、シンガーソングライターの大城智也さん、
はい、
そして去年も出ましたコンスタントグローさん、この2組をまたお招きしてですね、
は
い、オーケストラとのコラボレーションしようという企画もありますし、
はい、
はい、で11月29日日曜日で、場所はですね与那国町の観光、
与那原町です、
ね、失礼しました、はい、与那国は遠いですよ ね、
はい、すね
さっき与那国の話
してオンライン配信で聞けるかもしれない
、はいはい、与那原町の観光交流施設 のアリーナ、
はい、
まあ、体育館みたいなフロアになってる、
そ、ね、そこで役場の近くですね、
はい、やります。で今回はですね1日2公演やろうということで、一つがですね午後の1時30分から開演する、うん、気軽にオーケストラを楽しむワクワクっていう形の公演、これが A 公演になります、はい、B 公演はですね夕方の5時30分から開演する本格的にオーケストラを楽しむ B 公演クラシカル、はい、 この2つを開催します、はい、で曲目まで紹介しても大丈夫ですか？
大丈夫です、はいはい、
まずワクワクの方はですね、G 戦場のアリア、アルルの女よりファランドールで、クルミアリ人形より花のワルツとかですね、はい、それからゲストではまず大城優也さん、はい、智也さん、大城智也さんはありがとう、そして大切なもので、コンサートグローさんはオセロ、未来の光、合同演奏でその先、はい、そしてあとはですね、パプリカとかスターウォーズのメインタイトル、はい、これが A 公演ワクワク、はい、B 公演はですね、指揮者の解説入りでコンサートを進めていく、はい、アサドア・ユンタ幻想曲、それから運命より、ベートーベンの運命より第一楽章、はい、でエイフード第一番、はい、そしてドビシの小組曲、はい、でスメタナの交響詩、我が祖国よりモルダン、はい、と盛りだくさんになってますね。
A 公演も B 公演も、はい、今曲名聞いても なんかちょっと分かんないなという方でも絶対知ってるっていう曲ですね。
聞
くと分かりますので、はいはい、ぜひお出かけいただきたいと思います。11月29日、与那原町観光交流施設アリーナで、これお問い合わせ先はどちらになりますか？
はい、ここはですね、琉球フィルハーモニックの事務局で、電話番号はですね、080-6497-8049、080-6497-8049、または琉球フィルって検索するとホームページでも案内がありますし、はい、で今回も入場無料なんですね。で一般の方も入れますもちろん、はい、でただ今コロナの影響でですね、一公演300名の予約とさせていただいてですね、はい、お申し込み早めにしていただけたらと思っています、はい、でもちろん両方公演試しみたい方はその旨行ってもらえれば両方公演楽しむことができますね。
はい、この形もまた新しい芸術の、まあ、コンサートの形の提案というような形
で、ね、そうですね、これもアンケートを取って事前調査終わった後調査をするんですけど、また別な形も開けるのかなと探りながらの状態で今開いてますので、はい、いつかはいい形にしていきたいと思ってます。
はい、ました。では最後にですね、上原さん、やっぱりこれから先ほどもおっしゃってましたけども、芸術の新しい取り組み、また、はい、可能性というのが出てくると思うんですが、はい、個人的な展望も含めて、はいはい、どういうふうに取り組んでいきたいですか？
そうですね、僕はやっぱりオーケストラの公演を気軽に楽しんでもらいたいというのが一つと、うん、実は琉球フィルはジャズのもうコーディネートしてたりとかですね、うん、それから子どもたちの演奏とかもいろいろ取り組んでいて、やっぱりこうなお祭り的に音楽を楽しむ場所をどんどん増やして作っていきたいな、っていう夢がやっぱりありますね。それを今後もやっていきたいと思ってます。
はい、今後も期待しています。よろしくお願いします。はい、はい、本日の前向きの議会劇場、10月前半のゲストは一般社団法人琉球フィルハーモニック代表理事の上原正弘さんでした。上原さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。